もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい。
ド
今日は
キド
どう
キ
いった
し、
ご相談？
夫のモラスハラスメント、
はい。
一番極端な。
はい。
は
あ
い。
なたおいくつ？
75歳です。
75 歳。
はい。
ご主人は？
80歳になりました。
で、お子様いらっしゃいます？
はい。男の子2人います。
もう独立されてるんでしょ？
2人とも子供おります。
あ、なるほど。
はい。
ご長男おいくつ？
49、
ご次男は
48、
40、あ、年子さんでいらっしゃ
年もですね、はい。
る。あ、なるほど。ご結婚何年目くらい？
ちょうど50年になります。
あ、50年。
はい。
今ご相談になってるっていうことは、
はい。
もともとじゃないわよね。
モラハラですか？
うん。
いや、最初からです。今、その時代はモラハラとかそういう言葉何も知らないので、
はい。
本を買ってきてみたり、もうぴったりって感じ、当てはまるんですよ、すべてが。
なるほど。
例えば、屋上で植木鉢を私は持っているときに、それも別居してからなんですけれども、で、たまたま私、屋上にいたときに、屋上のドアがパッと開いて、植木鉢を持っているだけで、何やってんだって、こっちはわけわかんない、もうこれはまだ可愛らしい感じ、それでまあね、お嫁に来たときから、両親、親たちも兄弟もそういう人たちだったんですよ、私に対して、小姑もいて、両親もいて。
そうすると、大家族の中にポツンと一人お嫁に来ちゃったってこ
ええ、
とで
お
す
見合い
ね。
で本人もよく知らない。
うん。
だから、最初からも気遣って気遣って。
はい。
はい。
その最初からなんか突然怒鳴るようなご主人だったの？
あ、それはなかったです。ただ、話しかけても話しかけて、こう、今、無視って言葉あるんですけど、話しかけても返事もしない人だったんですよ。
無口っていうこと。
無口。
返事しない、無視っていう状態？
え、そうそう、え、そうです、そうです、そうです。
うん。で、その後、何やってんだになるのはいつ頃なの？
主人が、結婚して5年目、
は
お
い。
姑さんが亡くなられたんですよ。
はい。
亡くなられて、次の1年目、まあ、5年目なんですけども、なぜか主人が、私、本当に普通のサラリーマンのうちにお嫁に来たんですけれども、何かお店をやってくれって言われたんです。俺はのサラリーマンをやる。私、お店をやってくれって言われたんです。
はい。
どうしても頼まれたから、
はい。
じゃあ、お酒を置けって言われたんですよ。
はい。
そこから夫のそういうなんか、変な言葉っていうか、お店にお酒を置けって言って、お店を割るとお客さんにお酌するなって言って、そういうの
あ、
が始まっ
お
たん
酌
です。
するなね。
するなっ
はい。
て。
はい。
それでそこで私が喧嘩になるわけ
はい。
です。誰がお酒を置けって言ったの？
は
お
い。
店でいくらで買えるね、お酒が、
はい。
ね、お店くれば、そのね、その代償として、こっちがやっぱり気持ちでお酌するのが商売なのよってこと、時伏せたり、そういうのでもずーっともうヘロヘロになるくらい、そこからもうその記憶にしっかりもう昨日のことに思い出しますけれども。
うん。で、この時は、ご主人はちゃんと喋るわけね。
まあ無口ですけれども、まあ喋るってもうペラペラは喋んないんですけども、
いや、
まあ
ずっとだって、疲れるぐらいお互いに喧嘩するわけなんでしょ？口喧嘩でしょ、それは。
ああそういうことね。あ、
うん。
そういうあれね。まあペラペラまで言いませんけど、それで、まあ、黙るんですけれども、誰がお酒をおけって言ったのってことで、もうお店があったから私頑張ってきて、お店辞めるときは絶対夫ともう別れるときだって思ってたんですよ、ある時期から。
はい。
言っても言っても、どんなに言ってもこう、分からない、分かってくれない。
お店はじゃあ辞められたんですね。
辞めました。はい。今、丸7年になります。
7年前。
はい。
はい。
それで、あと大事なこと言って、三十何年間不倫やってたんですよ。そ
はい。
れ私、後半になって気が、なんか変だな、あの方とと思いつつ、それで、女の人を何気なく山をかけて言ったら、素直に、ごめんなさいって謝られたんですよ。
はい。
で、相手に、あなたこの方が私にちゃんと謝って認めたわよって言ったら、夫を認めたんですよ。
はい。
それで、長男も次男も、で、あと夫と私とこうテーブルについて話し合った時に、誰の肩を持たなくてもいいのよって、お母さん実は今までもあなたたちには、まあ、いいお父さんを見せてたけれども、本当はお母さんこうやって苦しんできた。苦しんできたのって裁判所も言ってきてるし、その次裁判所から呼び出しが来て、2人にどうのこうの、それも書類も来るのよって言って、それで会話が始まった時に、 夫がもうすごい言葉を使ったんですよ。子供が聞いた、私はもう言葉はしょっちゅう聞いてるんですけれども、お前のこと刺すだってすごい言われて、そしたら次男がお父さんそんなこと言う人この家でいいのって、そこから話が始まって、それでそこであ今しか言う時がないと思って、実はお母さん高校お父さんとも離婚したくて、で不倫の話、子供に不倫の話も言ってなかったんですよ。それ実はこういう人と、まあ、子供たちも知ってる、こういう人とこういう人と高校で、そこで私ももう全部洗いざらいで、昔からのこう家族のこととか全部子供の前で初めて言ったんですよ。で離婚だ離婚だって言いましたから、そこでじゃあ子供の前で印鑑をしてくださいって言ったんですよ。そしたらうんって言ったんですけども、子供の前でもう無理やりもう離婚だって自分からも言ったから、じゃあ内緒反抗していて、反抗してもらって、その離婚届は7年前のは未だに持ってるんですよ。それで子供たちも協力してくれて別居っていう形に行ったんですよ。
そうすると今日のご相談はもうあなた自身が離婚をした方がいいか悪いかを検討してくださいっていうことね、
は
い、
あと私がここまで気持ち持ってるってことは相手が全然何とも感じてないって感じなんですよ。
いや、そのお相手の方はよく分かったんですが、今日のご質問は何なんでしょう。
それでこういうふうに私思ってるんですけれども、どのように。
あ、わかりました。
そういうこと、はい、ごめんなさい。
今日はですね、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はじめまして、高橋です。
はじめまして、私は、ね、いつもラジオでいつも伺わせていただいております。はい、
話をまとめると、
まとめられないんだ、話が。
はいはい、モラハラがひどい夫と離婚っていう条件を突きつければ夫のモラハラも変わるんじゃないかと思ったけれど、そういう条件を子供たちと一緒に突きつけてもモラハラが治らなくて、自分はどこに着地していいか、離婚っていう手段を選んだ方がいいのか、モラハラを、離婚を突きつけても治らない夫と別居のままこのまま行った方がいいのか、自分でも結論がついてないので、ちょっと判断をお願いしたいっていうふうにまとめればいいのかな。
素晴らしいです。その通りです。さすが、私、もった、本当下手なんです。
はい、わかりました。
本当おっしゃる、さすが、さすがです。ありがとうございます。はい、そうなんです。本当にその通りです。嬉しいです。
そうですね、
まとめていただいて、
はいはい、
そ
うです。わかりました。
本当はね、はい、私の本心は、そこの言葉さえ、でも、それで本人は、俺前から見るとね、回数が少なくなっただろうって平然と言うんですよ。
平然と言うんだよね。
確かにね、確かに少なくなったけど、言われた時に私もやっぱり心療内科もかかってますから、まあ平常なんですけれども、ドキッとしても苦しくなって、それが私辛いんですよ。
そうだね。
トラウマになっちゃうんですよ。
はい、そうだね。
で、もうプツンと自分が気に入らないと、ドンとその怖さ見るのが怖いんですよ。本当は大事にしてあげたいし、二人で、あと、お嫁さんにしてもみんな孫たちいい子で、何の問題もない、夫だけなんですよ。
そうだね。
本当なんで、それで苦しんで、ずっと何十年
苦し
んでき
て。
ありがとう。本当に電話かけてよかったです。なんだ
それでね、はい、精神科でね、よく言う言葉があるの。ね。変われるものは自分と未来。
わかる。はい。
ね、
はい。
変わらないものは他人と過去。
はいはいはい。
これはもうね、精神科医が、患者さんを面接する、あるいは説得するときの鉄則なの。そうすると、今の言葉に合わせると、
はい、
ね、ご主人は変わらないの。残念ながら。っていうのは、要するに怒鳴ったり言いたいことを言うこと、そのことが自分の価値観の中で悪いとは全然思ってないし、そういううちでずっと育ってきたから、怒鳴る、あるいは相手をそしるっていうことは悪いっていうふうに全然思ってないんだよ。
なるほど。うなずけも聞く。家族全部そうでした。
ね。全部そうでしょ。それで、まあ、好意的に言うと、だからといって相手を貶める、要するに言葉の真っ当な意味で相手をやっつけるっていうよりは、啖呵を切ってみたいな、要するに相手をボロクソに言ってる、お前の母ちゃんデベソみたいに言ってるんだけど、でもそれは掛け声だけで相手を疎んじてるっていうこととはやっぱりちょっと違う、勢いで言ってるだけの言葉なの。
ああ、なるほど。ね、うわ、嬉しい。
ね、そうすると、 今度さっきの言葉にもう一度置き換えると、変われるものは自分と未来だとすると、もうご主人のモラハラ言語は変わんないんだけど、あなたが受け止める気持ちをご主人がああ言ってるのは単なる癖で、ね、うち中でそう言ってるうちの習慣をずっと引き続いて、もう80まで来た下り坂のおじいちゃんなんだから、おじいちゃんのたわごとなんだから、もう右から、右から耳から入れて左に抜けるぐらいにもスルーしちゃって、そんなことぐらいで傷つく私じゃないわよと、40年、50年、ね、これだけもう私はあんたに鍛えられたんだからってわ、そう言ったら笑うぐらいにあなたがなったらば、ね、まあまあ、これからでも相性のいい二人でやっていけるよ。
それでね、先生、そのね、やっぱり相手が変わらなきゃ自分が変わ、そういう本もいっぱい読んだんですよ。相手が変わらなければ、自分が変わらなきゃ、
いや、
私その間に、自分変わろうと思って、この人は生まれてもってこういうところがあるんだ、環境は行使させたんだと思って、私も大きい広い気持ちで、うわっと怒った時はふざたなんで、しばらく来ないで、またあ、そっかそっか、前回あったことは一切スルーして、来た時にはね、どこ行ってきたのって、それ本当ずっと実行してきたんですよ、先生、私。自分が変わろうと思って、本当にそういう面でも努力いっぱいしてきたんですよ。
じゃあ、それを、それまたやっぱり自分で先生おっしゃるように。違う。努力じゃないの。向こうが言っていることは、あなたが受け止める意味で言ってるんじゃないっていうふうに、あなたの頭の中で自動的に解釈し直しなさいっていうこと。我慢する必要はない。我慢じゃなくて、相手がとんでもないことを言っても、それは言葉通りの意味じゃなくて、単に臆病な犬がワンワン吠えまくるのと同じで、ね、自分が間違ってるのを認めたくないから大騒ぎしてるだけなんだから、子供と同じだなと、頭の中で我慢じゃなくて、解釈し直して、とんでもない、もうおじいちゃんになってガキと同じじゃないかやってることはっていうふうに、あなた自身が傷つかないように切り替えるってことです。それが大事。わかった？我慢じゃないんだよ。
我慢してると思うから、
そうじゃなくて、相手が言ってるのは空元気で、相手を傷つけるつもりが全然ないんだっていうふうに解釈し直して、もうニコニコしてれば、もう本当に、向こうはあなたを、やっつけようとして、どうこうってことではないわけだから、
まあね、
うまくやっていけると思うよ。
できるもんならね、いい形でずっとやっぱり面倒見、現実面倒見てきた暇まで勉強しててもね、お前ってすぐ来るんですよ、私。でも絶対こうしなさい、こうしなさい、すぐなおほら見なさい、私はお医者さんと一緒です、こういうふうに付き合ってきたんですよ。そんなに、ドンと言って私がまともに受け止めるから、私がダメなんですね。
そういうこと。
じゃあ、私がする、本当にありがよかったで、もたもたもたもたもたもたの話して、先生、本当によかった、そっちの方やって持っていきたいです。できるもんならね。
できるできる。そっちのに持ってってください。
はい、本当に、また人生相談また聞かせてください。いつも聞いております。はい、ありがとうございます、
はい。お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございます。いつも聞いてるお声だわ。本当ありがとうございます、はい。いつも楽しみに聞いております。
ありがとうございます。
いいここに持っていていただいてありがとうございます。
はい、それじゃあ。
努力じゃスルーします。
はい。
はい、ありがとうございます。失礼いたします。
はい、失礼します。